ムの
ラジオ。
皆さんこんばんは、ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハモのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハモのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。遠藤さんどうぞ。
はい、ジュリエットアメリカセブンタンゴホテルエコー遠藤です。
はい、リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、
ジュリエット、ジュリエットアルファワンウイスキータンゴオスカー J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さてさて、はい、ファンフェアが終わりましたねと言ってるんですけど、実はこれ収録なんで、ね、
そうなんです。
うん、
これやってる時はまだ、ね、これからなんですけど、
準備中ですね。
はい、まだ準備中ですね。
まあ、ファンフェアにお越しいただいた方ね、うん、ありがとうございます。まあ、
たくさんね、来ていただいたと思いますので、
はい、
まあ、次回以降にね、またね、いろんなご報告をね、差し上げたいと思いますんでね、
はい、
よろしくお願いします。
あ、それから来週が、実は、パロルン100回目になりましてですね、
そうですね、
はい、映像配信が月1、第1日曜日じゃないんですけども、うん、映像配信があります。
記念で、
はい、はい、
なるほど、
はい、ですから2週続けて映像配信があるので、ね、
そうですね、
はい、でね、
いいですね、
はい、
はいはい、ということでね、今日はね、まあ、先週先々週とね、桜井ご夫婦とかね、いろんなお話、ドイツの話とかね、
はい、
いろいろと話をお聞きしたんですけどね、またね、桜井さんにご登場いただきましたね、はいはい、今日はちょっとね、趣向違ってね、まあ、プラグという、まあ、まあ、団体って言ったらいいんですかね、
はい、
の話と、それからパルテックというね、コンファレンス、
はい、
技術、まあ、会議というかね、
はい、
京都で行われる、はい、まあ、そのお話をね、インタビューしてきましたのでね、お聞きいただきたいと思うんですけども、ご出演はね、JF1LZQ の桜井さん、
はい、
から JF3KOA 岡さん、
はい、
から JN1LFD、
大保さん、
大保さんですね、
はい、はい、
このお三方とね、からと、リオさんと、
はい、私がインタビューしてきましたんで、
はい、はい、インタビューということでね、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、ではね、まず、そうか、ということでね、最後までね、お楽しみください。
Ham's Radio.
はい、ということでね、まずね、プラグの話、プラグ、まあ、つなぐというプラグ、
はい、
ちょっとちゃうなという感じですけど、ね、PRUG、
ちょっと違うんですけどね、
うん、ちょっと違いますけどね、字も違いますけどね、
はい、
ね、PRUG というね、これね、ご存知の方はね、もうかなり昔からね、はい、活動されてる、グループなんですよね、
はい、
うん、私も昔パケット数、今のね、APRS か、
はい、
まあ、それの、まあ、大元になってる、
そうですね、
うん、X ポチ25という、
はい、
知ってる方に、あ、懐かしいなとおっしゃると思います。そういうデジタル通信の、ね、先駆けになった、そういうふうな時に活動されてたね、
はい、
なんで、私もよく知ってるんですけどね、はい、まあ、そのことでね、いろいろとお話をお聞きしました。で、単にアマチュア無線通信するだけ では、ね、飽き足らないということで、いろんな研究を、ね、されている方々のお話ですんでね、ではね、まず前半プラグの話をお聞きいただきます。どうぞ。
はい、先週先々週に引き続きまして、
はい、
今日もですね、桜井さんの富士の麓で、はい、
ちょっと仕掛けまして
非常に涼しいところで、
はい、
収録をさせていただいています。で、前回まではその DX とかですね、DX ペーションのお話を、はい、伺ってたんですが、今日は、さらにお二人ゲストをお迎えしてですね、ちょっと、マニアックなお話を伺いたいと思います、はい、まず、自己紹介をお願いしたいと思います。岡さん。
あ、はい、JF3KOA 岡と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃ、
はい、JN1LFD オホと言います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
引き続きまして桜井さん。
はい、懐かしい話に参加いたします。
はい、はい、このメンバーですね、知る人は知るメンバーでですね、はい、我々アマチュア無線の中でも、珍しい分野の方の、
は
い、
まあ、当時は先進的な部分。
先進的な部分ですね、
はい、
ということがありましてですね、まあ、桜井さんといえば昔パケット通信でね、
はい、
方々でお名前を拝見したということで、今日のメンバーはその、 パケット通信に関するプロの方、はい、先駆者の方に、はい、我々からお話しするかね、
ちょっとですけど、はい、
恐れ多い、はい、方々にお集まりいただいてですね、はい、お話を伺いたいなというふうに思っております。はい、で、まず私も素人でよくわからないんですが、はい、PRUG、はい、プラグであるんですが、はい、これは何やねんと、はい、いうところからちょっとお話をいただければと思うんですが。はい、
そうですね、その昔、1980年代に、はい、アマチュア無線の世界で、アメリカからスタートした、そのデジタル通信を、はい、アマチュア無線を使ってやろうということで、はい、パケット通信というのが出てきたわけですね。はいはい、で、それをまあ日本でいち早く、参加して、みんなで、実験したり、はい、楽しんだり、はい、まあ、そういうことをしようということで、パケットラジオ、パケット無線ですね、はい、パケットレディオのユーザーズグループということで PRUG というグループを、当時1985年ですね、
はい、
JR1VMX 井上さんを中心にして集まった仲間で設立したのが最初でございます。
はい、じゃあ主にどういう活動をされてきたんですかね。
はい、アマチュア無線、私はその今でも DX とか海外との交信を楽しんでるわけですが、はい、デジタル通信の場合にはですね、交信そのものを楽しむ、現在の私の家内なんか楽しんでる RTTY とかと、はい、当時は趣が違ってですね、アマチュア無線を活用したり、アマチュア無線を実際に利用しながら、はい、実験したり、研究開発をしようっていう、若干ですね、アマチュア無線なのこれはっていうような、まあ、批判もなきにしもあらずぐらいのノリでですね、はい、当時始めていました。はい、
なるほど。
はい。特に当時まだインターネットがなくて、日本には、はい、パソコン通信っていうのが始まった頃ですね。で、パソコン通信ですと電話代金が一月何万円になってしまった、
はいはい、
そうすると時間を気にしてなかなか自由な実験ができない。はい、いろんな新しいソフトウェアを楽しめない。はい、試せない。
はい、
それ無線でやればタダじゃないかというような、若干そういうようなですね、動機もあって、
はいはい、
ただし誰でもどこからでも電話回線がなくても、デジタル通信がパーソナル、個人、はいはい、会社とかじゃなくて、個人の資格でできるのは、無線を使った通信だなと。はい、まあ、今は携帯電話で当たり前になりましたけど、ね、当時はインターネットも携帯電話もなかった時に、それを目指した。はい、
なるほど。
そういう、まあ、セミプロの集まりでございました。
はい、そうですね。どちらかというとアマチュアというよりも、プロに限りなく
近い。技術屋さんの集団ですよね。
そうですね。はい、ただその媒体がそのアマチュア無線を使ったというところですよね。そうですね。
はい。当時、多分、若干そう言って、間違ってないぐらいのノリでした。
なるほど。そういうことなんですね。
まあ実際ね、アマチュア無線って、その実験とかやるね、目的がありますからね、ちゃんとね。
はい、アマチュア無線技師ですからね。
はい、そうですね。
いろんなことやらないといけない。はい。で、そういうのを始められて、具体的にその PRG の活動としてですね、はい、どういうことをやってこられたんでしょうか。
主に、実験、まあ、プラグの、検証というか、内容、中身としては、動くのものを持ってきたものが勝ち。動くものを持ってきたやつが一番偉いんだという精神をもとにですね、
はい、
実験を重ねてまいりまして、それで実現したプロジェクトもいくつかございます。
はい、
もう思ったところはやはり当時インターネットがない時にインターネットのプロトコルを無線に乗っけたっていうのが、ね、やっぱ大きい。
その前に ING2 とかも
ね。ああ、そうですね。いわゆるパケットをやるための
の TNC のすごいコンパクトなサイズのもの。
はいはい。
あれもプラグですよね。
そうですね。
で、
実はあれは今もう亡くなられてしまいましたけど、JR2ING、菊川さんが、開発の中心になられました、
ね。はい。超小型のパケットの TNC ですよね。
ね、はい、いわゆるモデムみたいなものですね。はいはいはい、インテリジェントなモデム。
はい。
だから下のレイヤーというか物理層のところはそういうところからやってるし、はい、もう少しこう、通信に関係するところだと今、先ほど桜井さんがおっしゃられたみたいな TCPIP を、じゃあ、インターネットを使う、その当時インターネットがなかったんで、それを、はい、なかったっていうか、一般ではなかったって形ですね。はい、だったので、それをアマチュア無線のでやってみようぜ。1200bps で TCPIP 通るかやってみようぜっていうのはありますね。はい、
じゃあ、プロトコルとしたら TCPIP。
そうですね。
もうですよね。
一番初めはその文字通信ですね。いわゆるパソコン BBS みたいなものをやってたんですけども、そのうちにだんだん、ユニックスですとか、そういったところから情報が入って、インターネットから情報が入ってまいりまして、
はい、
じゃあ実際に IP 通してみようや、
話になりました。はいはいはい。ちょうどアメリカに、はい、当時ベルコアの研究所に勤められてた方で、はい、今、クアルコムに移られてますけども、はい、フィルカーンという、はい、いわゆるプロですね。はい、
プロですよね。
ただし、アマチュア無線のコールサインを持っていて、K9Q という。はい、まあ、彼が、そういうアマチュア無線用に TCPIP の、はい、コードをパソコンの MS-DOS 上に作られましたので、それを当時、日本の NEC の PC9801 に移植をして、はい、日本でそれを実験をやろうというようなことをやっていた。はい、非常に懐かしいですね。
何年ですか、それ。
1989年です。
89年。あ、古いですね。その時代にアマチュアの方がそういうことを考えてたんですね。
そうですよ。
素晴らしいですね。
実は、日本の国の、はい、まあ、いわゆる、当時の通産省ですね、はい。今の経済産業省なんかからは、注目を、
されてたんです
ね。はい。
で、具体的にそのアマチュア無線に TCPIP を乗っけて、何ができるんですか？
おう、それは、今の TCPIP でできることなら何でもできるというのは、まあ、はい、正しいっていうか、はい、答えなんですけど、まあ、はい、その当時やってたのは、メールで遊ぶ、やり取りをする。はい、それから、はい、BBS なんかのニュースのやり取りをする。はい、ということがメインだった。
ネットニュース。
そうですね。
ネットニ
ュース。その辺がメインだった
ですね。ネットニュースをアマチュア無線の周波数帯で飛ばして流すと。
そうですね。お互いにやり取りをする。はい、お互いにニュースをこうバケツリレー式にそれぞれ、はい。それこそ当時もうすでに全国規模でやり取りしてたと思うんですけども、はい、で、有線の世界ではある特定のそういうネットニュースのグループがあったのを、はい、同じように AMPR ポチなんとかとかっていうようなニュースグループを我々作って、
アマチュア無線専用です
ね。そういうのをやり取りしてます、ね。
有線の世界でも、あったんですよ。はい。そういうて、あって。で、やっぱりその時代、その時代もこう TCPIP はどうやって使っていくのか、どんな情報が乗っていくのかっていう試行錯誤の段階だった。
なるほど。
で、それを同じようにアマチュアでやってたってことですね。
その時やはり驚いたのは、はい。いわゆる今インターネットの父と言われるような村井淳先生とか、はい、はい。そういう方々がそのいわゆる有線の、はい。本物のインターネットの方で、同じようにそういう、大変高度な、はい、研究開発をされてたんですが、その皆さんからもやはり注目を集めたということですね。で、お前らがやってるのは面白いと。特に無線なので、はい、まあ今は言われれば当たり前に思いますけども、そうそう、ね、無線だからこそどこへ行っても、電話回線がなくてもできる、はい、そういう仕組みの先進的な研究なんだよと、随分励まされました。
確かにそうですよね。アマチュアの域超えてますよね。
そうなんです。内容もそう。
内容はそうですよね。もう
研究者と同じ内容ですよね。
同じ内容ですよね。
ですから当時のプラグのメンバー、はい、ここにいるメンバーもそうですけど、はい、その後、はい、みんな日本のインターネットを構築する形で、はいはい、まあ、日本のインターネット業界に参画してますね。なるほどね。私もそうでしたけど。
そうですよね、はい。今もそうですね。
まあ今もそうですけど、ね。
はい。なるほど。
うん、すごい、プラグのメンバーの方たちと、すごい活動が分かりましたのでね。
そうですね。
じゃあ、その時のメンバーが今みんな DX やってます。
わ、はい、かりました。じゃあ、プラグのお話を伺ったんで、はい、それの発表の機会だとか、会合とかについてちょっと後半で伺いたいと思います、はい、後半も一つよろしくお願いします。
はい、ということでね、はい、プラグのっていかが、まあ、大体ね、雰囲気良かったかなという感じですけどね、はい、はい、創設の頃からのお話とかね、はい、アマチュア無線の創世記のようなそういう雰囲気だったんですけど、
ね、はい、そうですね、はい、あそこでお話聞いてて、そんなね、雰囲気が伝わってきました。
そうなんですよね、
はい。はい、
JJ3WWS、青木さよこです。ハムのラジオ、
はい、ということでね、後半。と思います。まあ、プラグの話に続きましてね、パルテックというね、はい、まあ、催し物ですね、京都でね、あるんですけれどもね、はい、こちらのパルテック2015ということでね、こちらのね、お話聞きたいと思います。遠藤さん、ここら辺のお話って、どんな感じですか？
そうですね、間接的に聞いて、はい、いまして、また久しぶりに開催されるなという感じで、うん、私も楽しみにしておりまして、行く予定でおります。
うん、なるほど、はい。私もね、まあ、京都なんでね、近いんで、行こうかなと思ってるんです。結構ね、東京からも来られるんですよね。はい、
そうですね。
まあ、場所はね、また後でね、ご紹介したいと思いますんでね。はい、で、このパルテック2015についてね、皆さんのお話をお聞きしましたんでね、お聞きください。
はい。じゃあ、前半はですね、PR 有事、プラグの話を、 伺って、どんな活動をしておられるか、その、勉強させていただいたんですが、はい、後半はですね、それに関して、パルテック、はい、PARTECH2025 という催しが開かれるというのを伺ったんですが、これ、いつ、どこで、どんな内容で開かれるんでしょうか。
まず、パルテックの、
意味から。
意味から。
あ、そうですね。
はいはい、パケットレディオテクニカルカンファレンスの頭文字の略でございます。
はい、アマチュアレディオな。
一応、アマチュアという言葉は入ってないんですよね。
あ、入ってない
です、ね。パケットレディオっていう言葉が、
パケットレディオ
したいと。
いや、パケットアマチュアレディオだよ。
あ、そうなの、
うん、
あれね、両方説があってね。両方説
ど
っちでもいいんですよ。
どっちでもいいです
よ。どっちでもいいですよ。
選っていいか
けまあ、どっちにしてもこう、パケットを使って、それをアマチュア無線を通して、はい、その、そうですね、使う技術を、発表する会みたいな。
そういう感じですね。そういう発
会、まあ。技術のコンファレンスをやりたいっていうのが、はいはい、
アカデミックにやってみたいというのが、
も
とも
と
の、ね。元々の。
アカデミックに。はい、すごいですね。
すごいですね。
で、その、パルテック2015というのは、2015今年ですが、いつどこで。
はい、今年、2015年の11月の14日土曜日、
はい、
京都府西京区のホテル京都エミナースで開催いたします。
はい。
あ、なるほど。
はい。
で、これ、はい、参加費用いるんですよね。
はい。それは、
ウェブにも書いてあるんですけれども、はい、会議だけ参加は一応事務費として2000円いただきたいなと思って、はいはい。
まあ場所がかかりますね。
はい。
ね、
はい、あとは、みんなで宴会やりますんで、宴会参加の方は、その事務費というか、はい、会議費込みで1万円。
なるほど。
あと、宿泊もホテルですので、
はい、
ありまして、それは宴会、宿泊全部込みで2万円をいただきたいなと思って。
なるほど。
文句はないです。はい、
私は参加したいなって人は誰でも参加できるんでしょうかね。
はい、一応、この、会議はですね、こういう、高度な技術、面白そうな技術に対して興味のある方でしたら、はい、どなたでも、歓迎いたします。
なるほど。参加方法はですね、先ほどちょっと Google で調べたんですが、はい、パルテックですね、PARTECH2015 で検索しますと出てきますんでね、
はい、
そのホームページの中で、連絡方法、開催日時等々詳しく書いてありますんですね、はい、ぜひとも多くの方、はい、リスナーの方参加していただければなというふうに思います。先ほど一発で検索できましたんで、
はい、
かなり上の方に出てまいりますので、はいはい、調べていただきたいと思います。で、その場でどんな技術が紹介されるんでしょうかね。
はい、今のところ決まっております。サブリフトとしてはしましては、先頃、京都大学をご体感なさいました橋本幸三先生、J3FEC というコールサインをお持ちなんですけども、はい、この方に基調講演をお願いいたしておりまして、はい、コンテンツとしてはアンテナ電波ですとか、
はい、
無線電力伝送、
電力
宇宙太陽発電、はい、それからワンタンループによる走行中ワイヤレス給電などの話をしていただけるようでございます。
すごいですね。
なんかすごいですね。
一瞬の話で今。
最新ですよね。先ほども、
はい、
考えてますが、電気自動車の給電方法、はい。まさにそれですよね。
そうですね。今実験いっぱいされてますけど、はい。
そうですよね。
あとあれですよね。宇宙で太陽光発電をして、はいはい、電波で送電するという
。地上に送ると、そういうことですね。
こういう壮大な、はい、技術のお話ですね。
そうすると、発電所が地球上にいらなくなる。原発もいらなくなる。
いいですね。
いいですね。そういう話ですよね。
はい、
なるほど。あ、これはなんかアマチュアというよりもですね、はい、完全にプロの世界
ですよね。まあそうですけどね。
レベル的には非常に高い話だと思いますね。はいはい、で、まず今回の中でそういう技術が紹介される以外にですね、他にその基調講演以外に、内容的には何かあるでしょうか。
そうですね。橋本先生のそういう基調講演だけではなくて、
はい、
それぞれみんなが、俺こんな面白いことやってるよっていうのを持ち寄って発表するような、はい、そういう会、もともと、パルテックってそういう会でやってるんですけども、はい、そういう形で、皆さんからの、発表を今、ちょうど募集しているところです。
なるほど。
で、先ほどのページの先に、募集のページの案内もあると思います。
あ、なるほど。
そちらを見ていただいて、
はい、
ぜひ、 応募していただければなと思います。
なるほど。
一つ私の知っている、まあ、プラグの仲間なんですけども、はい、がやってるのは、例えば、温度計のセンサーであるとか、はい、気圧計のセンサーであるとか、はい、そういう情報を、集めてきて、それを、はい、無線機というかアマチュア無線の無線機を使って、はい、電波させて情報を集めてくるような、はい、そういうふうなことをやってるっていう話を聞いてまして、それも今回発表してもらえるような形になってるみたいです。
はい、なるほど。ということは、個人の、論文の発表の一つの機会、場になるということですね。
そうですね。
その通りですね。
ということは、普段個人で研究されている方とか、はいはいはい、どっかの研究室でやられている方が、公にそこで発表できると。で、日の目を見ると。いうことになるわけですかね。
すごいですね。
あと、気象データとか、私もウェザーステーションを持ってやってるんですが、あれでそのパケットデータを送って、どっかで集めてみんなで見るとか、そういうことも一つの対象なんでしょうかね。
うん、まあ、目的としては、はい、そういう形で、やっぱりデータをなるべくたくさんのところからデータを集めてきて、はい、それを見れるように可視化しましょうとかっていうところにはつながってくると思いますけどね。はい、
なるほど。
まあ、今まさにインターネットの業界でも IoT というキーワードでそういったものが盛んに議論されてますね。インターネットオブシングス、物のインターネットということですね。
物のインターネット、
まあ、いろいろなネットワークの回線も何もないところにあるセンサーを無線の技術を使って集めてきて、それをこれまた今流行りのビッグデータ開発ですね、それによって何かを得ていこうと、はい、いうような、まあ、研究開発がプロの世界でも行われてますが、はい、それに匹敵することをアマチュアの世界でもやろうじゃないかと。
なるほど、すごいですね。
いいですね。
で、物事ってなんか、まずデータを集めることが重要で、
そうですね。
それが一番難しくて、うん、あとはそれをどう解析してどう役立てようかという世界なんですが、うん、その、ものづくりでも含めて、そのデータを集めるってことが大変なんですね。そういうところに技術が発達すれば、もっといろんなことが解析できるのかなっていうふうには感じますね。
アマチュア無線をやってると、やっぱりこう、同行の市がいっぱいいるので、うん、そういう人たちがボランティアで参加してくれますからね。
そうですね。
そうすると、データもものすごいデータの量が集まってくるんですよね。
そうですね。はい。はい、で、まあ、日本中でも数十万曲いるわけですから。
そうですよね。
世界中集めますと、
すごいですよね。
100万曲は優に超えますんで。
今APRS のデータが今そんな感じで、どんどん広がってますよね。
広がってますね。
びっくりするぐらい早く。
まあ、そこまで伺うと、もうアマチュアの世界じゃ、
だんだんなくなってくるような気がするんですけど、でもやっぱり基本はね、アマチュアの実験ですから、
実験ですからね。
好奇心とね、我々そのアマチュア無線やってる人って好奇心も強い人が多いですから、
そうですね。
その好奇心とそこに乗っかってる実験、実際のね、
はい、やるべき。そうです
ね。で、そこに技術がどんどん加わってきて、皆さん勉強するってこと
ですね。確かにそうですよね。我々アマチュア無線通信士じゃなくて、はい、アマチュア無線技師ですからね。
技師ですから
ね。やっぱりそっちの方にも力を入れて、はい、いろんな技術の向上にも、尽力しなきゃいかんと、こういうことなんでしょうね。あとその IoT の話が出ましたけど、はい、その他のなんかデジタルの今後とかですね、目玉とか、はい、こんな方向があるんだよとかなんかお話ないですかね。
まあ、ぜひ、それを議論したいですね。
それを議論したいですね。
今後、アマチュア無線で、そのデータ通信っていうのは、どうあるべきなのかとか、
はい、
どういうふうに発展していくべきなのかっていうのを、議論する場にできたらいいなというふうに思っております。
は
い、
カンファレンスですからね。
カンファレンスですね。
今、インターネットや携帯電話でできることが、アマチュア無線でもできるじゃつまらないので、はい、全く違う土俵を、作り出せたら、
はい、ああ、面白い、ね。
それが夢ですね。
例えば新しいプロトコールを作るとか、新しいモードを作るとか、
新しい遊び方を作るとか、
そうですね。
だからそういうね、既存な考えにとらわれないなんかね、
そうですね。
自由な発想ができるといいですね。
僕は今日なんか最先端のお話を伺って、はい、なんかアマチュア無線の番組に合ってるのか、合ってないのか、でもアマチュアだよねって。
アマチュア無線ですよ、
はい。アマチュア無線だなって、改めて我々が技師であることを再認識させられた、ということがありましたんで、今後のですね、ご活躍を期待したいと思いますんで。
もし何かあればどんどん我々のところに、
ね。はい。我々でも PR
してい
ただきたいと思いますので。
新しい技術が出た
ので。今後とも一つよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、いかがでしたですか。
はい。
まあ、だんだんとね、技術論がね、深くなっていくかもしれないですけどね。 うん、あの、まあ、アマチュアのスピリットがね、最先端技術としてね、あの、結びついてね、新しいことが生まれそうな、そんな雰囲気ですね。
そうですね。う
ん、まあ、なんでもね、新しいことってのは面白いんでね。
はい、面白いです、
ね。まあ、やっぱり、まあ、デジタル的な話にはどうしても、どうしてもね、はい、あの、なってきますからね。はい。あの、このパルテック2015ね、あの、皆さんもね、参加されてみてはいかがでしょうか。あの、場所はですね、あの、京都エミナースというね、あの、まあ、ホテルというんですかね、はい、会場で、あの、まあ、京都言いましてもね、割と南の方でね、長岡京というとこあるんですけど、そこは割と近くの、落成ニュータウン、とこでありますんでね、はい。あの、大阪から近いんですよ、実は、
ね。そうなんですね。
あの、京都言ったらね、あの、北の端っこはね、日本海まで突き抜けてます、ね。
はいはいはい。
はい。まあ、そういうところなんですけども、もう割と本当、南の方なんで、大阪に近いところですんでね。
はい。
あの、パルテック2015でね、あの、インターネットでね、検索していただきますとね、案内とかね、はい、参加の要項とか出てますんでね、見ていただいたらなと思います。はい。はい、
そうですね。あの、ぜひ、あの、技術的な話もさることながら、うん、一応、宴会って言いますかね、懇親会も、あの、企画されておりますので、そちらの方の参加もね、あの、ぜひされてみてはいかがかな、ね、と思っております。
はい、ね、会議の中ではね、話しきれなかった裏話とかね、いろんなもの出てくると思いますので、ね、そうですね、はい。はい。まあ、遠藤さんもぜひぜひ、ね、はい、お時間、ちゃんと11月に作って。
はい。あの、私はちゃんと一泊で、あの、はい、フルコースで、はい、
あ、なるほど。
フルコースですね。
フルコースですね。はい。ぜひぜひいらっしゃってください。
はい。はい、8J190 ヤンキー公開運用のお知らせです。来る8月29日土曜日10時から千葉県市川市にある千葉県立現代産業科学館において JARL 創立90周年記念特別局の公開運用が開催されます。ゲストオペレーションが可能だけでなくパネルやリグの展示、CW の体験コーナーもあります。入館料300円が必要ですが、高圧放電や超電導の実験などアマチュア無線以外にも十分に楽しめます。無線従事者免許証と JAL 会員証を持って会場へレッツゴー！ハムのラジオ。
こんばんは、王さんです。現在京都では8ノベンバー 3RIMPA リンパ400年記念祭記念局を運用中です。アワードもあります。詳しくは8ノベンバー3ロメオインディアマイクパパアルファで検索してください。12月31日までやってます。ハムのラジオ。
お便りのコーナー。
はい、ということで、ね、お便りのコーナーいきたいと思います。
はい、
今日もね、たくさんお便りいただきましてね、お伝えしたいと思います。はい、まずあの匿名希望さんからです。はい、ルーマニアブルガリア行ってきますということで、
ね、いいですね。
いいなぁ、
いいなぁ。
はい、8月24日から、はい、YOLZ ですね。あの、はい、ルーマニア、ブルガリア行ってきました。観光してきますということですね。はい。だからもうすぐですね。あの、この放送がちょうど。
そうですね。次の日ですね。
そうですよね。
今頃も行かれてるんじゃないかな。
そうですよね。
いい感じですね。
うん。はい、あの、お便りなんですけども、タイミングよく、夏季コンテストが開催されますので、BCL ラジオで電信バンドをワッチしてみますということでね。これ実はね、はい、YODXHF コンテストというのがあるらしいんですよね。はい。あの、まあ、ルーマニアかな。はい、ルーマニアのコンテストみたいなんですけど、ね。はい。だからもう、現地に行けば、もう、近所に電波出てますんで、バンバン入ると思います。
バンバン入る、
ね。ぜひぜひ、あの、またね、あの、いろんなレポートとかね。
そうですね。
まね、送っていただきたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。では、次のお便りです。はい、新関さんからいただきました。あの、はい、実はこれはまだね、これって分かります。すいません。この方ね、アマチュア無線まだ、免許持ってらっしゃらないということなんですけどもね。
は
い。
ね、は
い、あの、お便りいただいたんですよ。
はい。はい、ありがとうございます。
ハムフェア2015、ハムのラジオ公開収録ということでね、
はい、
お便りいただきました。皆さん、こんにちは。私は声優の三宅まりえさんのラジオでアマチュア無線について知りました。
はい。
まだ資格は持っていないのですが、ハムについてネットで調べたり、秋葉で無線機のお店を見て回ったりしているうちに、少しずつ興味が湧いて、まだ資格を持っ、今年中に、今年中に資格を取りたいなと考えています。いいですね。
頑張ってください、ね、
はい。頑張ってください。はい。はい、ところで、三宅さんのラジオを毎週聞いているのですが、以前、アマチュア無線についての話題で、無線機は全体的に黒いカラーが多くて、女子向けのようなコラボや色違いがあれば欲しいと言っていたのですが、皆さん、こういうデザインの無線機あったらいいなと思ったことありませんかということで、
ね。あります、あります、
はい。そうなんですよ、これね。
はい、
うん。あの、この前ね、アイコムからね、あの、ID51 やったっけな、
ID51
ですかね、はい。カラーバージョン。
出ましたね。5色出ましたけど、
ね、昨年出て、
結構人気だったんですね、これ、ね。
そうですね、持ってる方多かったです、はいはい。で、今年も発売なんですよ。
今年もまた別のカラー追加するみたいな、う
ん、新色追加して、ね、
はい、
出てくるんです。うん、
あのね、あの、はい、女子のね、アマチュア無線化で聞きますとね、色だけじゃなくてね、はい、ラメを入れるとかね。
携帯と一緒じゃないです
か。そうそうそうそう。
いや、だから携帯と同じような色使いね、ね、それからデザインが欲しいって言うんですよね。う
ん、でしょうね。そんな感じがしますけどね。
いや、私もピアスをつけたり、アクセサリーをつけたりね。
でもそ、うん、持ってるとこう、おしゃれな感じしますからね。
そうですよね。
いいですよね。
うん。うん、まあ、ぜひぜひね、各メーカーのね、方々ね、はい、こういうデザイン、とにかく女子向けにね、作っていただく。オプションでもいいんですよね。
そうだと思います。
うん、そうですよね。
なんかカバーみたいのがうまくはまるとかね。
そうですね。
そういうんでもいいし、うん、はい、なんかね、おしゃれなやつをぜひデザインしていただければ、ね、と思うんですよね。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ますということで、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
次はね、ツイッターの方でね、お便りいただきましたんでね、はい、ご紹介したいなと思います。JK1GUV、荒牧さんからです、ね。
はい、ありがとうございます。
今日荒牧さんね、ツイッター、初ツイッターちゃ
う。そうだと思います。
ということでね。
いつもお便りですね、
はい。はい、ありがとうございます。すね、はい。たまちゃん無線局コールサインは JK1GUV 第2級、縦軸の更新局を増やしたいということで、縦軸のはね、いわゆる埼玉県の、はい、四季市ですね。の縦というところなんですけどね。はい、ここの、実は私ね、南、北朝霞やったっけな、はい、近所のところによくね、行ってましたね。これ仕事なんですけど。
そうなんですか。
なるほど。うん。あら、近いなと思ってね。はい、はい。お便りいただいてね、見せましたけどね。はい。まあ、そういうところです。144.420、FM で災害時には四季第4小学校集まろうのデモンストレーション講習を始めたいということで、ね、無線通信は人民を救えるのか、通信技術のあり方を模索していますということでね。
はい。
はい。現実ね、いろんな、地区といいますかね、地方公共団体ですね。いわゆる市とか、まあ、場合によっては区ですね、はい、とか、小学校でね、よく、避難訓練とかね、はい、災害訓練とかね、1年にやってるんですよね。
やってますね。
はい、だから、もしそういうのがね、四季市の方でもありましたらね、そういうところにね、お声掛けしていただくのも一つじゃないかなと思うんですよね。はい、
そうですね。
私、前、単身赴任で行ってました、横浜ではね、まあ、広北区に行ってたんですけども、広北の、非常通信でね、アマチュア無線も使って、市との連絡をもう、作ったりね、そしたら1年に1回ね、はい、無線機の虫干しをね、
そう
期待してましたんでね。
あと操作方法とかね。
そうですね。
アンテナの立て方とかね。ありますからね。
うん、はい。はい、だそういうのもね、ぜひぜひ、まあ、ご近所、ローカルでね、ご存知の方いらっしゃいましたら、聞いてみてもいいかなと思いますけど、ね。
そうですね。はい。
はい。はい、災害時にはね、もうアマチュア無線、絶対に。
はい。
まあ、この前のね、東日本の時も大活躍、
ね。はい。そうですね。
神戸の時もそうでしたんでね。
はい。
ぜひぜひ、そういうの、頑張っていただきたいなと思いますんでね。はい、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、今日のお便りのコーナーをやりたいと思います。
はい。
ハムのニュース!
では、ハムのニュースということで、はい、今日はね、JAL のメールマガジン、はい、第229号、これ8月5日号なんですけど、はい、こちらからいただきました。はい。はい、JAL 創立90周年記念、キュウソパーティーを開催ということでね。
はい、はい、はい。
これ9月の1日から30日ということで、ね、はい、まあ来月ですけれどもね。
は
い、
そうですね。
一つ期間ということで、
は
い。
もうすぐ始まりますね。
そうなんですね。はい。はい、で、今回のね、記念キュウソパーティーはね、とにかく90周年の数字にちなむ条件が。あるということでね。
そういうことですね。
まあ、いろんな条件がありますんでね。はい、これね、JAL のホームページで、見ていただくとね、まあ、部門とか開催日時も詳細載ってますんでね。
はい、
特に国内局でしたらね、90部門ということでね、
はい、
国内外の異なるアマチュア曲、90曲と更新する。
はい、
まあ、とにかく90曲。
ま
あ、90周年です
ね。はい。
はい、から、90PX 部門でございます。
はい、
90の、異なるプリフィックス。
はい、
と更新するとかね。から 90DX 部門ということでね、はい、海外の異なるアマチュア曲、これドイツエンティティでも別に構わないということなんですけどね、はい、はい、もう90曲と更新する。
そうするとアメリカとか中国とか曲数が多いですからね、
はい、はい、もうバリバリバリと、
いや、バンバンやってくださいということですね。
ということですね、
はい、
とにかく90というね、キーワードということですね、はい、はい、から、まあ、海外の曲にも、はい、ありましたね。これは J9 部門ということでね、はい、J9 ですね。日本の国内アマチュア曲9曲と、
はい、
まあ、90もありますんでね、J90 部門ともあるんですけども、はい、まあ、90もするのも大変だろうという、取り計らいじゃないかなと思う、はい、まあ、これはわかりませんけどもね。ただ9曲と更新する、はい、から90曲と更新されますんでね。はい、特に海外で、聞いてらっしゃる方、
はい、はい、
ぜひぜひ国内、
J と、
ね、更新していただいたらと思いますね。はい、は
い、
うん、
それで90PX 部門と 90DX 部門の両方の達成者にですね、うん、オールマスターの称号を与えるってことなんですよ。
なるほど、
はい、 なんか賞状が送られてくるそうなんですが、うん、そこにオールマスターと。
なるほど。
記載されるということですね。記載される
ということですね。はい。楽しみですね。
楽しみですね。
はい、まあ、一月ありますんでね。
そうですね。
ちょうど秋のいいコンディションの時期だと思いますんでね。はい。はい、国内、郊外ともね、バリバリできると思います、
ね。そうですね。90だから、まあ、コツコツ、毎日電波を出すようにすれば達成できるんじゃないですかね。
まあ、最低1日3曲。
3曲。だから1日5、6曲ずっとね、更新していけば。
まあ、土日にちょっと稼ぐとかですね。
はい、そんな感じですね。
まあ、あと9月にはコンテストも、海外コンテストもありますので、
ありますね。
そこで出ると、1回で終わってしまうかもしれない。
そうですね。これも更新するになってますからね。
更新数、ね、カードじゃないんですよね、
う
ん、更新数だけで OK なんで、
はい、結局自分のログをきっちりと作ってね、はい、でそれを、まあ、ログアップするという、
はい、そうですね、ちゃんと更新方法に通常の更新またはコンテストの更新年って書いてありますので、
そうですよね、
はい、うん、ぜひコンテストもね頑張ってみてください、
頑張ってください、まあ、90周年はね一生で1回だけですんでね、は
い、特
に
そうなんです、うん、
それ90か何回また困りますはい、ということでね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
では、二つ目のニュースです。
はい、
北の大地に楽しいお祭りが約24年ぶりに帰ってくるということでね、はい、第4回北海道ハムフェアということでね、はい、開催されます。
はい、
これはね、9月の、4日と5日か。
5日とも6日。
5日とも6日か。
はい、土日ですね、はい。
土日開催されますんでね、はい、ぜひぜひ、参加してみてください。まあ、結構と、北海道ね、これ、はい、まあ、実はこう3月にね、西日本ハムフェア、九州であったんですけど、はい、この時もね、実行委員長の方とかね、皆さん、
はい、
北海道の本部長かな、
はい、
方もね、視察に来られてましたね、今年は、ね、北海道でやるんだということでね、すごく、前向きにね、
はい、
考えていらっしゃいますんでね、ぜひ、ね、ということですね。で場所なんですけれども、
はい、
まあ、札幌のね、駅の割と近くなんですよ、
はい、
共同組合札幌総合卸売総合卸センター1階フロアということでね、はい、まあ、歩いてもそんなに距離はないと思います
ので、ね、北6条東3丁目ですから、うん、そうですね、そんなに距離はない、ね、うん、
JR 札幌駅北口より東方向へ徒歩10分、はいということなんでね、はい、札幌中央郵便局の東側100メーターということなんで、
はい、
からちょうどね、いい時期なんですよね、この9月の北海道というのはね
まだちょっと紅葉には早いんですけど、涼しくなってますし、
そうなんですよ、
はい、食べ物もね、美味しい時期ですからね、
はい、だからまあそういうのもね、一緒にね、でこれ2日間ありますんでね、はい、実は5日の土曜日は朝準備がありますんで、お昼から
メインなんですけど ね、
はい、だから朝ちょっと遊びに行って昼から来る、いいですね、
いいですね、
いいですね、
ぜひぜひ、
開催時間が9月の5日が13時から17時、ね、
はい、
はい、それから6日が
9時から16時、
9時から16時
ということなんでね、はい、で実はね、はいはい、これね、もう、各地区ハムフェア総なめ作戦、
はい、
実行中なんで、ハムのラジオもね、北海道ハムフェアの方にね、出展いたしますんでね、はい、ぜひぜひ、北海道の方々ね、
はい、
お立ち寄りくださいということです。
はい、そうですね。
それからね、今回ね、アマチュア無線化のね、はい、シンガーソングライターの渡部麻衣子さん、
はい、
JJ0SDQ、のミニコンサートもね、開催予定してますんでね、
はい。いいですね、
はい、まあ、詳しいスケジュールとかはね、また北海道ハムフェアのね、ホームページとかにも載ると思いますし、はい、で、まあ、ちょっと私もまだちょっとサボってて、ちゃんと書いてないんですけど、ハムのラジオのホームページの方も、
ね。そうですね、書かないといけない、
ね、はい。書かなきゃいけないですね。そうそう。簡単にはね、一応、日にちの告知だけ入れたんですけど、その後フォローができ
て、はい、詳細なしになってます
ね。そうなんですよ。はい。はい。
で、はい、そうですね。で、ミニライブは一応、二日目のお昼頃になりそうですかね。
そうですね。はい。
大体ね。
はい。
はい。
で、実はね、前日のね、前夜祭の時にもね、渡部麻衣子さんに歌っていただく予定になってますんでね。
そういうことですね。
はい。だから
、
二日間来れば二度おいしいと。
そういうことです、
ね。いうことで、ね、はい、ぜひぜひ来ていただきたいなと思います。
は
い、
そうですね。
はい。はい。どうもありがとうございます。はい、
ありがとうございました。はい。
JH1CBX、まさこです。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日の特集会、今日のイーグルスね、3曲続いたのはね、これは桜井さんのね、リクエストなんですね。
リクエストですね。
はい。
はい。
はい。ということでね、お送りいたしました。はい。では次にね、水戸周辺の講習会情報をお送りしたいと思います。はい。まずは JRD、日本アマチュア無線振興協会主催の分です。 まず4級なんですけれども、4級アマチュア無線技師の講習会です。10月の17日と10月の18日、これは茨城県坂東市、坂東市立岩井公民館、こちらの方であります。はい。お申し込みはですね、坂東市役所の交通防災課の林さんまでお願いいたします。この林さんはね、岩井中央ハムクラブのね、はい、クラブ員でもあるということなんで、はい、まず申し込みの電話ですけど、これ市役所の代表番号になるんですけども、0297-352121、0297-352121、こちらの方電話ください。はい、交通防災課の、ね、林さんということでね、はい、お声掛けいただいたらね、繋がると思います。そうですね。はい、次にね、3級の短縮講習、はい。こちらね、第4級をお持ちの方の、短縮の講習会になります。そうこれ10月の10日の1日だけですけれども、はい、栃木県宇都宮市のパルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方であります。はい、お申し込みとかお問い合わせはですね、JAL 栃木県支部の安倍さんの方までお願いします。安倍支部長ですね。栃木県支部ですね。はい。で、電話番号が 028-621-1438。028-621-1438。こちらの方にね、お電話いただきたいなと思います。はい。次にね、QCQ 企画、はい、主催の4級のアマチュア無線技師の講習会のお知らせです。これは10月の10日と11日、この2日間あります。場所はですね、茨城県つくば市のつくば国際会議場、こちらの方でね、ありますのでね、ぜひお申し込みください。はい、お問い合わせお申し込みは QCQ 企画の方までお願いいたします。電話がですね、03-5431-5732、03-5431-5732。こちらの方にお申し込みください。はい。これ実はりょうさん、ね、はい、試験官で。
私が講師やりますので、
う
ん。
はい。はい。そうですよね。ぜひぜひ、はい、りょうさんのサインもいただける。
あららら。
あらららら、と言ってますね。はい。から、QCQ 企画です、ですね。はい、その他ね、人数がまとまりましたらね、いろんな開催をね、検討いたしますということなんで、はい、特に学校とか職場、サークルのね、皆さんでね、ご要望があればね、ご相談くださいということで、はい、ハムのラジオの方でも結構ですし、りょうさんに直接ね、
はい、
お手伝いですね。
はい。
ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では次にね、国家試験のね、お知らせです。第3級、第4級のね、アマチュア無線技師はね、随時全国で試験を行っておりますので、はい、詳しくはね、日本無線協会、日務協ですね、日本無線協会のホームページの方で見ていただきましたら、時間場所等ね、いろいろと載ってますのでね、ご確認ください。はい、特に事前にね、受験申請が必要ですので、はい、そこでもきっちりとね、そうですね、見ていただきたいなと思います。から、東京ではですね、8月、今月のね、ハムフェアの時はね、はい、ハムフェアの近場で試験がありますので、
そうですね、開催されてますので、合格された方おめでとうございます。
ああ、おめでとうございます。はい。はい、8月以外の毎月なんですけども、第3日曜日に当日受付で受験ができます。これですね、一応当日受付で受験できるというのは、やっぱり用意するものがありますので、必ず人事部局の、ホームページね、見ていただいてからということでね、よろしくお願いいたします。から、第9、第2級のアマチュア無線技師なんですけれども、今年の国家試験はね、次は残すところ、12月ということですね。はい。第9が12月の5日。第2級が12月の6日、この日にあります。申し込みはですね、書面申請、電子申請ともに10月の1日から20日まで。ちょっとね、12月の試験に対してね、10月の申し込み、ちょっと早いですけどね。
はい。
10月1日から10月の20日ということでね、はい。電子申請、書面申請、どちらも受け付けてるということなんでね。
はい。電子申請は便利ですよね、これね。
便利です。私ね、一番の時電子申請だったんですけど、はい、もうほんま、ちょちょいのちょいという感じで、ね。
そうですね。
はい、うん。大丈夫なんでね。中のインストラクションね、やり方見ればね、わかると思いますので、ね。よろしくお願いします。次の FCC の試験なんですけども、9月にね、水戸の方で計画しているんですけども、ちょっと日程とかね、はい、場所等がまだ最終決まってないので、はい、決まり次第お伝えしますし、はい、また V 茨城のね、ホームページの方でもね、お知らせしたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。多分 FM パルルンの本社、会議総会すると思うんですけど、
はいね、まだわからない
ので。はい、まだちょっと日程が決まってないんでね、はい、よろしくお願いします。はい。その他ね、茨城県、栃木県、福島県、千葉県等、その県にいわゆる VE のチームのないところですね、そういうところでもしご要望ございましたらね、出張開催いたしますのでね、はい、ぜひ、はい、ご連絡ください。はい、ハムのラジオ宛てで結構でございますので、ね、はい、ご要望お寄せくださいということです。はい、ということでね、はい、講習会、国家試験、FCC 試験のね、お知らせ終わります。
はい。
はい、ということでね、今日のお話いかがでしたでしょうか。はい。遠藤さん、お話聞かれていかがでしたか。
そうですね。やっぱりプラグの活動って本当に今度のパルテック久しぶりに皆さんが集まるという、
そうですね。
非常に楽しみにしてますし、まあ皆さん、しばらくぶりでアイボールする方がまた、集まるなっていう感じなのでね、本当に楽しみにしております。
そうですよね。
はい。
まあ、あの濃い話からね、あの楽しい話、はい、もうほんま、しょうもない話までもういろんなね、アイボールするとね、いろんな話出てきますね。
なんか講演会すごい内容ですからね。
そうですね、
そうですね、
あの多分技術講演会そっちのけで飲んでる人もいると思います
。またなんかあの新しい技術が紹介されるかもしれません
ね。そうですよね、
そういう楽しみはありますね、うん、
まあ、日々ね、技術というのは進歩しますんでね。
そうですね、
まあ、最近ね、我々もデジタル、これあの実は遠藤さん、リオさんにね、あの、触発されたんですけどね、あの JT とかね、
はい、
PSK とかね、もうハマっちゃいましたですから、ね。はい、はい、ということでね、はい。はい、ということでね、はい、ハムのラジオではね、リクエストとかね、アイデアも募集しております。はい。からさらに、いろんなジャンルに詳しい方のね、ご出演とか、取材のリクエスト等もね、お願いしておりますので、よろしくお願いいたします。で、もしご出演の場合はね、実は水戸の放送局まで行くのめんどくさいな、遠いな、ということを思われると思うんですけどもね、はい、実は今日もね、インターネット使ってね、収録してるんですよね。
はい。
私が大阪からで、ディレクターが筑西。
はい。
で、遠藤さんが今、
船橋
ですよね。
はい。
で、リオさんが今日はどっちだっけ？
今日は栃木県那須町です。
栃木県那須町ですね。はい。もう全然リアルタイムでね、こういう、おしゃべりペチャペチャしてますんで。
はい。
はい。ぜひぜひ。パソコンと、まあ、一部ソフトウェアね、インストールしていただかないといけないんですけども、はい、いわゆる、マイクとヘッドホンのね、はい、使える機械で、ただスカイプとかね、そういうのお使いでしたらね、
そのまま、ね。そのままの機材で使えますんでね。
はい。はい、から、次にね、レポーターの方もね、募集しております。はい、まあ、JALの、まあ、こういうファンフェア等もありますし、地方のいろんな支部大会の様子なんかもね、いろいろ取材していただける方は、ね、はい、大歓迎で、ね、募集しておりますのでね、
はい
はい、ぜひぜひ、はい、お手を挙げていただければということで、
そうなんです。で、今度北海道なんかも我々ブースに張り付いてしまうので、そうですね、うん、会場の中を、ね、見て歩いていただける方がいらっしゃいましたら、ね、ぜひ、ご連絡ください。
はい、
はい、お願いします。
はい、このハムのラジオの、ね、番組は、ね、水戸の FM 派で、聞けます。からそれと同時に、ね、インターネットで、ね、サイマル放送というのをやってますので、ね、こちらでも全国で、ね、お聞きいただき、まあ、水戸というの放送局なんで、ね、はい、もう水戸周辺しか聞けないんですけども、
そうですね、
インターネットで聞けるということで、ね、
電波だとそこら辺しかと思いますけど、インターネットだったら世界中で聞けますのでね。
はい、で、サイマル放送を、ね、スマホで聞くときはです、ね、リスンラジオという、ね、アプリケーションが非常に便利なので、はい、Android、iPhone 両方とも、ね、OK なんですよね。
はい、そうですね。
からパソコンの方ではね、同じリスンラジオもありますし、からまあ、月1回、まあ、来週、再来週になるんですけども、映像配信もしますんで、この時はサイマルラジオというホームページの方からね、はい、入っていただけると映像も見れるということになりますので、ね、
はい、
からまあ、もう聞き逃した、見逃したという方はね、後にポッドキャストの方でね、
はい、
音声の方はね、放送してますし、はい、最近ね、ちょっと映像の方もね、後から、
ね、
見れるように。
見れるように今、工夫をしながら。
そうですよね。
準備をしてますので、はい、ちょっと見、そうですね、ハムのラジオのホームページ行っていただくと、もしかしたら映像が上がってるかもしれません。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
からお便りもね、今日もね、ご紹介いたしましたけどね、募集しております。からジングルと言いましてね、途中、コールサインと、お名前とね、はい、から最後にハムのラジオと原曲言っていただいてるんですけども、このジングルというのもね、募集しております。最近のね、Android、iPhone でしたら、ね、すぐに録音できますんでね。
そうですね。
それでですね、まあ、ハンドル、またコールサインから、まあ、何か一言ありましたら、ね、言っていただいて、まあ、最後にハムのラジオとね、はい、原曲を言っていただいて、まあ、それを録音していただいてね、メールで送っていただきましたら、ね、もうバッチリですね。
はい
はい、お便りとメールの宛先は、お便りとジングルの宛先はですね、電子メールの場合はですね、ハムアットマークハムズラジオ .net、HM アットマーク HMSRADIO.net、こちらの方に、ね、メールでお願いいたします。
はい、
またお便り等はですね、ハムのラジオのホームページの方からもね、投稿できますのでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ですね、あと今日もね、ご紹介しましたけどね、Twitter、Facebook 等ね、そちらの方でもね、いただきましたらね、はい、どんどんご紹介していきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、次回なんですけども、
はい、
まあ、今日放送のね、日に2日目ありました、ハンフェア。
はい。
この様子をね、2週にわたりましてね、お送りしたいと思います。
そうです。
実は公開収録ですね。
はい、やってるはずです。
やってるはずない。はい。はい。事故がなければ。
はいはいはいはい。
はい。放送できると思います、ね。
はい。
第1日目のね、様子をね、お伝えしたいと思いますの、ね、で、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。どうもね、今日は、お聞きいただきありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。今日の相手は JR3QFB39 と遠藤さん、どうぞ。
ジャパンアルファ7タンゴホテルエコー遠藤でした。
リオさん、どうぞ。
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。